今日はレビ記の11章39節から47節までです。レビ記の11章の39節から、あなた方が食用として飼っている動物の一つが死んだとき、その死体に触れる者は夕方まで汚れる。その死体のいくらかでも食べる者はその衣服を洗わなければならない。その人は夕方まで汚れる。またその死体を運ぶ者もその衣服を洗わなければならない。その人は夕方まで汚れる。また地に群生する者は皆忌むべきもので食べてはならない。地に群生する者のうち腹で這う者、また四つ足で歩く者、あるいは多くの足のある者、これらのどれもあなた方は食べてはならない。それらは忌むべきものである。あなた方は群生するどんなものによっても自分自身を忌むべきものとしてはならない。またそれによって身を汚し、それによって汚れたものとなってはならない。私はあなた方の神主であるからだ。あなた方は自分の身を性別し、聖なるものとなりなさい。私が聖であるから。地を這ういかなる群生するものによっても自分自身を汚してはならない。私はあなた方の神となるためにあなた方をエジプトの地から導き出した主であるから、あなた方は聖なるものとなりなさい。私が聖であるから。以上が動物と鳥、また水の中をうごめくすべての生き物と地に群生するすべての生き物についての教えであり、それで汚れたものと清いもの、食べて良い生き物と食べてはならない生き物とが区別される。アーメン。結構11章は長かったんですけども、この11章全体は、全ての、清い動物と清くない動物、食べて良い生き物と食べてならない生き物の教えでした。でこれらのうちの、あるものを食べると汚れたものとなる、ある種の動物は忌むべきものとされる、言われており、またその、前回までのところではその汚れたという部類される動物の死体に触れるものも、汚れるということでしたけれども、今日の、この39節と40節の方は、食用として飼っている動物についてですね、それらの一つが死んだとき、すなわち自然に死んだときですね、飼ってる食用の動物、それを、ほふってそれを食べるとき、その死体に触れても別に汚れたものになるということは、書いてありませんけれども、しかし、死んだとき、その死体に触れるものは夕方まで汚れる、書いてあります。そしてその死体のいくらかでも食べるものは、その衣服を洗わなければならない、あります。そういうわけで、人が、食用の動物を意図的に、ほふって食べる場合は、別にその死体を食べることにはなるんですが、しかし自然死ではなく、食用としていただきますので、その場合は汚れるわけではないんですが、しかし自然に死ぬ場合に関しては、それをいくらかでも食べるものはその衣服を洗わなければならない。夕方まで汚れる。死体を運ぶものも、汚れるものとされる、あります。こういう清いとされている動物でもですね、自ら死ぬということ、自ら死をもたらせ出ていくのであれば、それを食べると、ちなみに食べるというのはその対象と一体化されることを意味しておりますね。 あの聖餐式のパンや杯、イエス・キリストを食することによってイエス・キリストと一体化されるものですけれども、要するに清いとされている動物と言えども、自ら何らかの理由で死んだ場合、それと一体化することが汚れてしまうんです。ですから清いとされている動物、神の民クリシャンは、清い動物を暗示しておりますけれども、クリシャンの中でもですね、何らかの汚れを受けて、そして、死んだ神の御前に死んだものとされることがあります。で、その死んだとされるものと一体化するようなこと、例えばその汚れた思いに同化して一緒に汚れるとか、そういうことですね、そういうものは、衣服を洗わなければならない。御言葉の水の洗い清めによって、またイエスの血潮の清めによって清められなくてはならないわけです。キリスト者と言われている中においても、汚れを受けてですね、汚れを振りまこうとする者もおります。その汚れと同化してはならないんです。一体化して食べてはならないんです。努めて私たちはそのような神の民とされている中、クリスチャンといえどもですね、汚れに染まったクリスチャンもおりますので、そういう場合は気をつけて対処しなくてはならないわけですね。で、またこの41節から43節までのところ、再び地に群生するものについて注意が再び促されております。繰り返しておりますね。地に群生するものは皆忌むべきもの、汚れているものよりもさらに強い、口調で、忌むべきもの、汚れよりもっと汚れに汚れているものですね。地に群生する、で群生するというのは、この間も言いました通り、なんか群がって生きるというものではなくて、これは全く違う意味です。地面に這いつくばったり、ノロノロ動いたり、そういうものですね。そういうものはみんな忌むべきもので食べてはならない。腹で這うもの、蛇とかですね、あるいは四つ足で歩く、でなおかつ群生するもの、トカゲとかカメレオンとかそういう類ですね、それから、多くの足のあるもの、動物というより、ゲジゲジとかそういう虫のことでしょうかね、そういったものは食べてはならない、忌むべきものである。で、地を這いつくばっていくものは、なんで汚れてるかというと、サタンがそういう性質だからです。ヨブ記の方でも、カエさんの会議の中で、あなたはお前はどこから来たのかってサタンに言ったら、サタンは地を行き巡ってきました、ありますし、また創世記の3章の方でも、ちょっと創世記3章を開きたいと思うんですが、創世記3章の14節と15節ですね、蛇に対するカエサラの言葉です。創世記の3章の14節から、神である主は蛇に仰せられた。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。地を這いつくばって腹ばいで歩かなければならない。それは神様からの呪われたものの特徴であり、でこれは地面、地を這いつくばって塵を食べています。地面の塵、人は塵から作られました。 ですから、この這いつくばるものはですね、その人の元である知恵を食べるんですね。サタンは人間を食い尽くそうとしております。吠えたける獅子のように食い尽くそうと狙っておりますし、またサタンに属する者たち、いかにもサタンに属しているような人たちって互いに互いを食い合うような、そういうことをして弱肉強食で生きておりますね。ですからこのような互いを食い合おうとするもの、塵を食べるもの、人を食い物にするもの、それは呪われた種族、汚れたものとして神様は定めておられます。まあ、そういうわけで地に群生するもの、要するに腹ばいで這いつくばう類のものはみんな忌むべきもので、それを食べてはならない、要するにそれと一体化してはならないわけです。そのような地に属するもの、悪魔に属するものと一緒くたになってはならない、そういうことを私たちもこのレビ記の記述から肝に銘じなくてはなりません。それによって身を汚して、それによって汚れたものとなってはならない。でその理由がこの44節に書いてあります。レビ記の11章の方の44節、私はあなた方の神主であるからだ。あなた方は自分の身を性別し聖なるものとなりなさい。私が聖であるから、血を這ういかなる群生するものによっても自分自身を汚してはならない。神様が聖なるお方であるから、で聖というのは、要するに分離とか、隔離とか、まあ、そういったことを意味しておりますね。地に対して分離せよ、悪から分離せよ、俗なるものから分離せよと神様はここでおっしゃっているわけです。なぜなら神様が聖なるものお方であるから。ですから聖なる国民、神様に属する者は神様が清いように自分自身もそうした汚れから離れて自らを性別しなさいと、そして地に群生するものによって自分自身を汚してはならない。それは、神様が蛇を呪われたからです。蛇は聖なる子孫によって踏み砕かれるからです。私たちも踏み砕かれる側ではなく、そういう邪悪なものを踏み砕く側にならなくてはなりません。皆さんもね、踏み砕かれたくはないでしょう。また汚れたものになりたくないであるなら、皆さん自身もですね、邪悪な行いから離れるべきです。邪悪な思い、邪悪なその地に属するような性質、兄弟姉妹を睨んで食い物にしようと虎視眈々と狙うような、そういう性質、それは捨て去るべきです。でないと聖なるお方に踏み砕かれることになってしまうからです。また45節では主はこう言われております。私はあなた方の神となるためにあなた方をエジプトの地から導き出した主であるからだ。あなた方は聖なるものとなりなさい。私が聖であるから。はい、ここでエジプトの地から導き出した主であると書いてありますね。エジプト、それは世に属する国です。エジプトは、ハムの子孫、カナン人のうちの、末裔ですけれども、そこから要するにカナン人、地に属する民族は互いに食い合ったり、ある人を奴隷に立てて、ある、まあ、自分は、上に立って楽をする、まあ、そういう弱肉強食の世の世に属する国ですね。エジプトは、そこから私はあなた方を導き上った、そこから特別に救い出した主であるから。ですからあなた方はもうそういうエジプト、世のことども、世の生き方、そういう地を這いつくばって地を食べるような生き方から自らを取り分けて性別しなさい。 それは私はあなた方の神となるためと主は仰せられます。そうです、皆さんの神となられるんです。神様、皆さんが自らをそうした汚れから、そこから自らを出てくるようにするのであれば、これは皆さん自身の意思とまた意図を持った行動が必要なわけですね。もし私たちがそういう意思と意図を持たずに、もう神様が全面的に救い出してくれるのであれば、この世の中もうとっくにですね、みんながみんな清められているはずですけど、しかし神様はそういうことではなく、人間一人一人の意思とまたその意思を伴った行動を求めておられます。ですから皆さん自身一人一人ですね、自らをその塵に属する属性、人を食い物にする、他を蹴落としたり、あるいは虎視眈々とサタンのように何かどっかないかなって荒探ししたり、そういうことはやめて、私たちは自分自身を清別して清めて、そしてそうした地に属する行いから離れて、自らを聖なるものとしなくてはならないんです。この11章はですね、動物や鳥、また水の生き物、その中から汚れたものと清いものの区別を見て、そしていかにしたらその動物から汚れを受けるかということを学んできました。言ってみれば外側から受ける汚れについて見てきたんですけども、続く12章からですね、15章のところは、人間の内部からの汚れ、そこからの清いについて、12章以降見ていきます。要するに人間はですね、外側からも汚れを受けますし、また自らの内側からも汚れが湧き出てくることもあるわけですね。このレビ記全体のテーマは、その汚れから清められなさい、この、44節ね、私はあなた方の神主である、あなた方は自分の身を清別し聖なるものとなりなさい、これがテーマですね。レビ記に全体を通して流れるテーマ、自分を清いものにしなさい、汚してはならない。そういうわけで私たちはこのレビ記からいかにすれば、清められるか、いかに清い生活をしていける、いくべきか、またもし汚れを受けた場合はどのようにして清められるかという、そういうガイドラインがですね、この根底に流れておりますので、このレビ記からさらに私たちのその清いものとしての生活を見ていきたいと思います。どうか皆さんはこのレビ記から多くを学んで、さらに清められた生活をたくさん学ぶ皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、この11章からは清い動物、汚れた動物、また食べて良いもの、良くないもの、いかにしたら汚れるかについて、外側からの汚れについて学びました。主よ、私たちは本当に外側からも内側からも汚れが湧き起こってきます。だからといって、じゃあ汚れたものであるなら汚れたままでいいではないかということではありません。主よ、あなたは聖なるお方、それゆえ神の民とするして存続するには自らを清めなくてはならないことを学びました。それどうか私たちがたゆむことなく自らを清く保ち続けて、汚れを受けたらすぐにあなたに会って清められるように、自らを清い方向へと持って行き、また自らを汚れの中へともはや取り込むことがないように、どうか生徒たち一人一人私たちをお守りください。清らかで平和な尊厳に満ちた生涯を送るこの生徒たちでありますように。この始まった1週間を清らかな生活をなさせてください。世においても汚れを受けても、それでもあなたによって清められる 私たちでありますように。どうか日々の生活をお守りください。この祈りを私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。